青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木聡です。
アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムとなっています。さあ、今回のゲストは前回に引き続き公益社団法人日本青年会議所第71代会頭中島篤さんです。さあ、それでは中島篤さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあ、それでは今回のゲストをご紹介いたします。公益社団法人日本青年会議所第71代会頭中島篤さんです。中島さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、青木さん、前回を振り返っていかがでした？
いや、前回はね、本当にとっても良い話を聞けました。まあ、秀逸だったのはね、なんだろう、こう3万人のトップに上り詰めた中島篤さんが、ガンガンそのリーダーシップを発揮して、こうこっち来い、あっち来いっていうような、そういう強いリーダーシップを発揮してるんではなくて、もう周りの人たちに対して、こうなんだろう、本当にこう内発的に動機づけを起こし、そしてまあ自分は至らないところたくさんあるから、周りの人間のその良いところを最大限に生かしながら、そして大きなその目的理念に向かってみんなの気持ちをまとめ上げていると、それが本当のリーダーなんだっていうことを、まあ、前回は確認できて、とっても良い、内容だったと私は思っています。
私もたくさんメモをさせていただきました。中島さん、いかがでしたか？
青木先輩はやっぱり言語化のプロだなという、まあ、感想です自分の頭の中にはぼやっとあるんですけれども、でも青木先輩が私の方にこう質問をいただく中で、こうだんだん整理されていって、ああ、私ってこういう考え方なんだっていうことを改めて理解することができた、まあ、そんな回でした。
とっても有意義な時間となりましたね。はい、はい、今週もそういったお話をお願いいたします。
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、本当に辻さんね、はい、1年間リーダーとして日本のもう津々浦々走りまくって本当に頑張って、そして世界にもね、前回の放送の時に9カ国行ったと聞きました。まあ、本当に大変だったと思うんだけれども、まあざっくばらにこのコロナ禍でね、まあ地方経済結構やっぱりこう傷ついて大変な思いをしている仲間もすごく多かったと思うんだけど、まあこれからいよいよ日本本当にこう失われた20年という、まあ、非常にこう経済的にも厳しい20年があったんだけど、まあ、これから我々は後に続く人たちに対してどうしたら日本を元気にってもう一回その元気に復興できるかっていうのは我々共通のテーマだと思うんですけど、今この点については JC はどんなふうに考えて取り組んでるんだろう。
はい、前回もですね、申し上げましたように全国に684の JC 青年会議所がありますけれども、うんうんうんうん、それぞれがやはり自分の町をより良くするんだと、
うんうん、
自分が生まれ育ったこのふるさとに、うんうん、また自分たちの子ども世代や孫世代がずっと住み暮らし続けたいという人たちを増やすための、うんまあ、運動を行っております、うんうんうん、申し上げるまでもないんですが、うん、国は町の集合体ですので、
はい、
それぞれの町がしっかりより良くなっていけば、うん、結果日本そのものも良くなっていくというふうに思っております。
なるほどね、素晴らしいね、うん
うん、ですので JC としては、うん、例えばその将来の ふるさとを支えていく子どもたちを育成する運動でしたり、うん、まあ、実際に行政の方と一緒に、うん、まあ、ルールを考え、そしてそれをもとに実験をして、また行政や政治の皆さんにこうフィードバックをして、こうしたらもっと町がより良くなるなということもさせていただいたりしております、うん、まあ、その集合体が日本青年会議所なんですけれども、うんうんうん、一つ話がずれるかもしれないんですが、青年会議所は680人はあると申し上げたんですけれども、うん、それぞれが独自に決裁権、自分たちで考え行動するということを守っていますので、それぞれの町に即した運動ができます。そこが大きな強みなんじゃないかなと思います。それがこう日本全体でもやっぱり冒頭もおっしゃったように、自分で考え決定し行動するという青年が広がっていけば、この国はもっと良くなるんじゃないかなとは思っております。
いや、それね、まさに教育の、ね、本質にもこれは関係があるんだけど、僕もね、ずっと長年にわたってこの人材教育、人材育成の仕事に携わってきてて、まあ、魚を与えるんではなくて釣り方を身につけさせるということが大事だと。だから何かこう指導的立場にある人間が全ての答えを押し付ける必要はないなと。やっぱり自ら考え、自ら行動し、自ら問題を解決できる、そういう人材をいかに社会にこう輩出できるか、これがやっぱり能力開発の大きなテーマなんだけど、まあそういう意味では今の辻さんの話とすごく相通じるよね、ここはね。
そうですね。
そうですよね。教育を見ても、なんだろう、僕はよく学生にもね言うんだけど、
はい、
子どもたち100人に勉強好きって聞いて、何パーセントの子が勉強好きって言うかって、まあ実際のところみんなもう大体もう10人以下だというふうに答えるんですよ、
はい、
僕はそこで、まあ、教育に携わっている方には申し訳ないんだけど、まあズバリね、それはもう教育のやり方が間違ってるんじゃないかと。やっぱり9割の子が勉強好きって言ってもらえるようなプログラムを開発したり、楽しくできるっていうこと、すっごく僕は大事なことで、
はい、
やっぱり指導者っていうのはこうねばならないとか立場でものを言うんじゃなくて、どうしたら内側からこうやる気を引き出すことができるかって、すごく大事なテーマだと思ってるんだよね。だから特に、まあ、非営利組織である青年会議所って、楽しくなかったら、ね、活動にならないじゃないですか。3万人の若者がそうやってやっぱりこう活動してるっていうことは、その活動の意味とか価値にみんな気づいてるからですよね。それを気づかせているのが辻さんだよね、まさにね。
もう私が気づかせてるということは、うん、なかなかないかもしれないんですが、
うん、
今おっしゃったように、その楽しさを自ら見つけ、うん、より楽しくしていくということを、うん、技術として学ぶのは JC だと思います、
うん、なるほど、
うん、確かにですね、トップリーダーが決めたことを一生懸命やるということもあるんですけれども、うん、それだけではやはり楽しくなくて、
うんうん、
自分自身がどうそこに積極的に関わって自ら楽しめるかどうかが常に求められ続けてるなと今伺って感じました、
うんうん、なるほど。まあ後に続くね、若い人たちもたくさんいるわけだけれども、やっぱりこれからの日本に求められる指導者、ずっと我々はこの指導者としての生き方とか、指導者に求められるものって何だろうかって、こういつもこうそれをテーマに考えてきたと思うんだけど、自分が捉える指導者って、まあ、今のその責任を全うするっていうこともそうなんだけど、他にはどんなことがありますか。まあ、いろんな先輩を見てね、自分なりにこういう人間に、こういう指導者になりたいっていうイメージも今まで描いてきたこともあると思うんだけどね、どんなことがこう条件としてあると思います。
そうですね、人生の目的とこうありたい社会の姿が合致している方が本当の指導者なんじゃないかなと思います。私はまだまだ全然なんですけれども、うん、 やはりしっかりと自分の人生何に使い切るんだと、うん、今私40歳ですんで、まあ、折り返しかもしくは何か分かりませんけれども、まあ、残り40年、うん、50年60年を、まあ、生きれるなら生きる中で、なぜ何のためにどこに向かって生きるのかということを自分なりに模索しています。本当の、まあ、指導者リーダーはそういった自分の人生の目的が組織や社会にどう貢献していくかですとか、そことこう合致していくというところが、なんかこう親和性が高いというか完全に一体となっているということが、まあ、大きな要素なんじゃないかなと思います。
ちょっと視点を変えるとね、こうモチベーションっていう言葉があるじゃない、
はい、
で僕はその人をやる気にさせるっていう考え方、従来の考え方はその人はやる気にさせられるもんではなくて、みんなそれぞれやる気になっているんだっていうふうに僕は考えてるんですよ。ただその何にやる気を出すか、何をしたいのかは個性、個人差があるわけだよね。だから、まあ、JC で活動している人たちはある意味では自己中心的な利己ではなく利他の心を持って社会というものを良くしようというところにやる気を出すわけじゃん。でまずこう衣食足りて礼節を知るっていう言葉もあるけれど、確かに自分のことができなければね、人のために尽くすってなかなかできないのかもしれないんだけど、でも結果的に人のためにと思ってやったことが回り回って自分に返ってくるっていうこともありますよね。そんな体験はどうですか、自分の中でありますか、過去において。
はい、私が JC に入会をして2年目の2013年に、うん、まあ、残念な話なんですが、私のふるさとの大分県で豪雨災害がありまして、はい、まあ、その時に復旧復興活動に JC メンバーが行くというふうに聞いたんですけれども、うんうんうんうん、私正直今までそういった活動やったことなくてですね
そうなんだ
あの最初に行くぞって言われた時ものすごく恥ずかしいんですが、面倒くさくて、
あ、
行きたくないなっていう気持ちが一番あったんですが、うんうん、実際にまあ首に縄つけられてですね、うんうん、行くような形になって、うんうん、そこでこう本当に JC の活動に対してありがとうと涙を流して感謝をしてくださる、うん、被災をされた方がいらっしゃって、うん、あ、その時に、あ、人のお役に立てる喜びっていうのがこんなにも自分の心の中から自然に湧いてくるもんなんだということを初めて実感しました。
体験でね。
体験でですね。
体験、体感でね。
はい。
うんうんうん、
それからJC のいろんな活動をさせていただく中で、うん、だんだんこう巡り巡って、うん、人様のために自分なりにできることをやれば、うんうん、自分にそれが、まあ、社会という経済という枠組みの中で返ってくるんだなということは実感をします。
なるほどなるほど。
冒頭青木先輩がおっしゃってくださったようにですね、うん、こう青年経済人と私たち自称しておりますけれども、うんうん、青年経営者は世の中にたくさんいらっしゃると思うんですが、うんうん、その経営そのものをこう捉えた、うん、社会全体経済全体をより良くしていくからこそ、うんうん、私たちはきっと青年経済人と、うん、まあ、自ら申し上げるんだろうなとも思います、うんうん、
なるほどね、まあ、今の話ってすごくいい話だよね。その体験体感が器を拡張してるんだよね。でね、僕今ふっとね、辻さんと話をしてて思い出したのがね、マザーテレサなんですよ、はい、マザーテレサはカルカッタの貧しい人たちをがね好きだったわけじゃないと僕は思う、
はい、ね、
でも愛したんですよ。だその愛っていうのは好意だから、その好きじゃなくてもできることがあって、でそのしている中にやっぱり愛が示されて結果的に平和、やっぱり世界がこう平和になっていく。だからなんて言ったらいいんだろう、その好きだからできるんではなくて、これね実は社員に対しても社員が好きになれれば一番理想なんだけど、嫌いなそのなんだろう、自分の思い通りにならない社員も中にはいるじゃないですか、
はい、
学校でもどこでもそうだと思うんだよね。 人がやっぱりこう2人いたら何でもかんでも自分の思い通りになる人ばかりじゃないわけで、でもその時に何だろう、好意は感情に先行するっていうね言葉を僕はすごく大事にしてるんだけど、まず自分がこれをしたら喜んでもらえるかな、もっとこういうことをすることが関係を良くすることかなっていうふうに思ったら、それをやってみると、やってみると良い関係になる。僕昔ね、すっごくね、こうもう若い時の話なんだけど、僕に対してこう敵対意識を持つ人がいたんですよ、
はい、
で自分はねそいつ嫌だなと思ったのね、敵対意識持って、
はい、
まあ、若い時営業の仕事をしてる時にね。だけどその人と仲のいい人がいて、その仲のいい人と僕は仲がいいわけですよ。なんで彼と関係が悪いのかなっていうふうに思った時に、あ、彼の問題じゃなくて僕が相手に対しての譲歩だとか配慮だとか何か前にしたことによって関係が悪くなったのかもしれないと思って、その相手がどうであれ相手が喜ぶことをしてみようって言って行動を変えたのね。そしたらその人とすごい関係が良くなったっていう経験があるんですよ。だからね、なんだろう、今の話ってすごく大事で、まずやってみようと、アクションしたいからするっていうよりも、それをしてみることによって結果的に体験で自分の器が大きくなるみたいな、なんかそんなことを今ちょっと辻さんの話を聞いて感じましたね。うん、だって最初正直なんか奉仕なんかしたくなかったわけでしょ。
いや本当そうなんですよ。
ぶっちゃけ。
お恥ずかしいんですが。
ねえ、この3万人のトップの回答がだね、当時まだだってそれ何歳ぐらいの時、何年ぐらい前の話。
8年から9年ぐらい前ですね。
8年9年前は全然 4U じゃなかったわけだよね。
ね、
そうでしょ、
は
あ、これ今の器じゃなかったわけじゃん、ねえ、だから人は変わるんだよな。
そうです
ね、体験体感によってね。素晴らしい、
ありがとうございます。
今将来はどんなことを今目指してるの、これから、まあ、自分の人生設計として。
はい、あの私のですね、まあ、恐縮なんですけれども、自分の人生の理念目的が、まあ、共に幸せに生きるということを自分の一番大事なものにしています、うんうん、まあ、これまで12年間 JC にかなりの時間、まあ、自分の精神を、うん、捧げさせていただきましたので、
うん、
それを支えてくれた家族ですとか、まあ、大分という自分のふるさとの町ですとか、何より社員の皆さんにしっかりとこう恩返しをしていくために社業一生懸命頑張りたいというふうに思っております。
僕もすごく大事にしてきてる生き方ってインサイドアウトという生き方で、やっぱりまず自分を確立し、そして家族を、やっぱり独身の時は自分作りを一生懸命やればいいと思うんだけど、やっぱり家族を大切にして、そして社員を大切にし、そして地域社会に貢献をし、結局自分の人生を考えた時に器の拡張っていうのはやっぱり利己から少しずつ利他にこう移行してきた、まあ、今までいろんな指導者の人たちとも接してきたけど、最後まで自分のために頑張ってるっていうのはちょっとやっぱり寂しいよね。
そうですね。
ね、できればやっぱりなんだろう、まあある人なんかはね、もう定年迎えたら地元に戻って村とか地域社会のために何かこう役引き受けて、最後はこう人のために生きて、そしてこう静かにこう幕を引いていく、だからそういう生き方ってなんか美しいなと思うんだよね。だから若い時からそういうことができるっていうのはありがたいことだね。
ありがたいことです。
だから辻さん最高に幸せな人って言ってもいいよね。
ありがとうございます
ね。
そうですね、全く同じことをですね、一昨日あのフランスの思想家のジャック・アタリさんと対談をさせていただいたんですが、
はい、
これからの社会に最も求められるものは利他主義だと、
うん、
そしてそれを民間から支えてほしい、 JC 頑張れというメッセージをいただきまして、あの本当にやはりこうトップ 特別なこう思想家ですとか経営者の方っていうのは今おっしゃったようなこう思想の根底がつながっておられるんだなと思いました。フランスに行ったと言ってもですね、私ラーメンばっかり食べてて全然フレンチ
そうだそうだ
フレンチ食べてませんからちょっと何しに行ったんだ感はあるんですけど、
それフランスのラーメンってさ、
はい、
ちょっとなんか結構いいお値段だって聞いたことあるんだけど、いくらぐらいなの？
高いです。2500円しました。
そうなの？一杯
です。海苔を追加したら2700円になりました。
そうなんだ。美味しかった？でも
あ、とっても美味しいですね。
そう、
日本人の経営者さんがたくさんやっておられる町がありまして、お寿司屋さんですとかラーメン屋さんですとか、
そう、
はい、ありました。よかったですね。
まあ、僕もね、フランス好きですよ。前にねフランスに行ったことあるし、パリにも行ったし、ね、うちの受講生でミシュラン目指してフランスにフレンチレストランオープンした人もいるしね。
ああ、そうです。
そこをわざわざ僕食べに行ったの、応援のために。そうそうそう。でも一杯2500円のラーメンって結構価値あるね。
今までにないくらいよく噛みました。
そう、味わった。
味わいました。
健康にいいよそれ、ね、
そうですね。
そうですか。そうですか。いやでもとってもね、今日もまた指導者にとって必要な本当に大切な価値観、なんかやっぱりこう器を感じるメッセージで、前回今回2回にわたってね話を聞いてたけれども、やっぱり3万人のトップに立つ人間はやっぱり考え方が利他的なんだなと、最後はそんな風に思いましたね。本当にやっぱり素晴らしい。やっぱりそれが周りを生かし、自分を生かす、そういうやっぱりこう秘訣なんだろうなと思いました。まあ、これから40過ぎてもまだ先は長いから、ね、僕も卒業してからが本当にね素晴らしい人生になったので、
はい、
ぜひ頑張ってください。
引き続きご指導よろしくお願いいたします。
応援します、ね、
ありがとうございます。
本当にお願いします。
本当に今週もあっという間でしたね。終わってしまいますね。
本当ですね、
はい、お別れの時間が近づいてきてしまいました。
はい、
この番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただきたいと思います。
はい、
ということで中島さんにはリーダーとして必要な力とは何かというのをテーマに一筆書いていただきたいと思います。はい、では中島さんお願いします。
はい、じゃあペンの太い方で書かせていただきます。
お願いいたします。
はい、書かせていただきました。
力強く書いていただきました。では中島さん発表をお願いいたします。
はい、愛という一文字、ラブを書かせていただきました。
これにはどういった意味が込められていますか？
私が GC できっと一番学んだものは多分この愛なんだと思うんです。こう人に、町に見返りを求めずに無条件でこう奉仕をし続ける多くの先輩方や仲間がたくさんいらっしゃって、自分なんかがそんなことできるなんて本当に1ミリも思ってなかったんですけれども、いつの間にか自分もそういった人に磨かれて少しずつ奉仕ができるようになってきました。じゃあこの原動力って何なのかなって考えた時に、私は愛だと思うんです。自分のためももちろんなんですけれども、誰かのために一生懸命汗を流す、そんなこう愛をですね心の中にも持って、これからもしっかり JC も社業も、そして何より人生をですね頑張っていきたいなと思っております。
でも本当に愛にあふれた方だというのが2週にわたって伝わってきましたね、青木さん。
ねえ、素晴らしい。まあ、愛とは他の人が持つ可能性の探求に誠意を傾けることであると、私はそういうふうに思って、まあ、研修の授業をやってきましたけど、まさにJC 活動もそうですし、やっぱり生きるということはやっぱり周りの人と共に生きる、共に共生、共に生きるということ、それを何か今この前回今回2回の、辻さんとのね、この放送を通して、なんかすごく本当に指導者っていうのはそういう存在、人としての、まあ、やり方も大事だけど、あり方が やっぱり一番大切なんだなと、その器を感じさせてもらいました。
中島さんも、ね、青木さんのお話聞きながらたくさんメモされてましたが、いかがでしたか2週にわたって。
勉強になりました。私はこの12月の末で、まあ、JC を卒業させていただくんですが、まあ、これから、まあ、経営層の一人としてですね、本当に大切な考え方、姿勢、今おっしゃったあり方というものを今回のラジオで学ばせていただいて本当にありがとうございました。
ということで、ゲストは公益社団法人日本青年会議所第71代会頭、中島土さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろエンディングのお時間です。公益社団法人日本青年会議所第71代会頭、中島土さんとのトークを先週と今週2週にわたってお送りいたしました。青木さん、振り返っていかがでしょうか。
いや、 やっぱりトップリーダーと言われる人たちはやっぱりね、利他的であり、やっぱりその人間としての器があると、まあ、器っていうのは考えていることが自分中心ではなく、やっぱり自分とその共に生きる人、縁のある人の人生をより良くしていこうと、そういう心構えを持っている人だなと、本当にすごく再確認できました。
本当にとっても素敵なお人柄で、ついていきたくなる方でしたね。
そうですね、
はい
はい。
さあ、そして次回はグローバル Wi-Fi や旅行事業などを展開されている株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO の佐野健一さんをゲストにお招きいたします。ぜひ皆様お聞きください。そして番組ではメッセージを受け付けております。青木さんへの質問、ご感想など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを番組でご紹介させていただいた方には、青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。皆様ぜひたくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜と、
アチューメントの青木聡でした。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、また次回お耳にかかります。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。